高野昇です。今日はエレファント症候群について考えてみたいと思います。エレファント症候群という言葉、皆さんは聞いたことがありますか？エレファント、あの鼻の長い耳の大きな象さんですね。エレファント症候群というのは、象を手なずけるためにサーカスなどで行われてきたある方法に由来した名前なのです。サーカスでは小さな子供の象を逃げ出さないよう鎖をつけて杭につないでおきます。小象は逃げ出したいので動き回り、必死にもがくのですが、動くことができません。そして鞭で打たれながらしつけられ、だんだんと逃げ出すことなどできないと学習していくのです。そうして大人になった象は、小さな頃と同じ鎖と杭につながれていても、もう逃げ出さなくなってしまうのです。その大きな体と力があれば、杭など壊すことは簡単であるはずなのに、一体なぜなのでしょうか？それは象は小さな頃に逃げ出さなかった経験から、そんなことをしても無駄だと学んでしまったからなのです。これがエレファント症候群と呼ばれるものです。これを魚で見てみましょう。大きな水槽に仕切り板を入れ、片方には大きな魚を入れます。仮にピラニア君と呼びましょう。もう片側には小さな魚を入れます。ピラニア君は小魚を食べようとするのですが、ガラスにぶつかって痛い思いをします。それを1週間も繰り返すと、小魚を見向きもしなくなります。そこでガラス板を取っても、このピラニア君は小魚を食べに行こうとしなくなります。では私たち人間はどうでしょう？象や魚よりもはるかに優秀な人間は、その学習能力にも優れています。そんなことできるはずがない、自分には無理、やっても無駄、そんな風に自分に言い聞かせてしまうことはないでしょうか？杭は簡単に抜けるのに、ガラス板などそこにないのに、できないと思い込んでしまうのです。せっかくの力を使わないなんて、もったいないと思いませんか？そこで問題です。先ほどの水槽のピラニア君が再び小魚を食べるようになるにはどうしたらいいでしょうか？答えは簡単です。野生のピラニア君をもう一匹水槽に入れる、それだけなのです。ガラス板のことなど最初から知らないピラニア君が、小魚めがけて突進する姿を見て、はっと目覚めるのです。自分にもできる。サービスのプロとして心にブレーキをかけることもあります。しかし思考の枠を取り払って行動することで、お客様に思わぬおもてなしを提供することもまたできるのです。それでは皆さん、素敵な1週間をお過ごしくださいね。